聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書13章1節から9節、新約聖書144ページです。ちょうどその時、人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに行ったが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。番人は答えた。ご主人様、どうか今年もう1年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。聖書の言葉は以上であります。この4週目の日曜日には信仰について基本的なこと、大切なことをいつも確認していますが、今回は特に悔い改めということについて少し聖書からご一緒に考えることができればと思っております。もう全く初めて、教会初めてということでなければ、何度かですね、来てくださっている方々は聖書の中では、教会の中では、こう悔い改めということが大切なこととして教えられているということを聞いておられるのではないかと思います。罪を悔い改める、罪を認める、そして、生き方やあり方を変えるということが聖書教会では大切なこととして教えられている、そういったことを聞いておられるのではないかと思うんですね。ただ同時にですね、いろんな、この悔い改めということについては、誤解といいますか、そういった見方も多いのではないかと思うんですね。で、この箇所で本当に悔い改めについて全部をこう学ぶことはできないんですが、イエス様の考えている悔い改め、教えていること、それが一体どういうものなのか、ご一緒に確認できればと思います。で、今日お読みした箇所はですね、ちょうどその時といった、そういった言葉で始まっていますが、ですからこれがまずどういう時なのかを少しこう確認したいと思うんですね。で、ちょうどその時ということは、それ以前のこと、12章の後半のことを特に意識していると思うんですが、ちょっと前の箇所ですね、12章の後半のところで、12章でイエス様はですね、そもそも弟子たちとか群衆とかいろんな人に対して教えを語っていました。で、特にこの最後のところでは、最終的な神の裁き、終わりの時があるということがこう語られていました。で、そういう神の裁きということについて語った、ちょうどその時ということですね。で、ちょうどそのような時に13章の一節、人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告したとあります。で、これもですね、何を言っているのかちょっとよくわからないというところがあるかもしれません。ここに出てくるピラトというのは、ローマの総督のピラト、使徒信条にも出てくるあのポンティオピラトですね。イエス様を十字架につける、そういう判決決定をした人であります。 でこのピラトがガリラヤ人たちの血をそのガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたというのは、おそらくですね、ピラトがあるガリラヤ人たちが、おそらくエルサレムで、動物の犠牲を捧げる礼拝をしていた。そこでこのピラトという人が、本人がというよりもですね、その兵士といいますか軍のようなピラトの支配下にある人々が使わされてきて、その礼拝の最中にこのガリラヤ人たちを処刑した、殺害した、で彼らの血が流れたという、そういうことだと思います。でここではそのピラトの残酷さ、残虐さというのがこう表されていると思うんですね。で詳しいことはあまり書かれていませんので、いろいろと推測するしかないんですが、でもこのガリラヤ人というのはですね、おそらく100人とか200人とか、そんなたくさんの人数ではなくて、数人とか10人程度ではなかったかと考えられております。ガリラヤ人がそのくらいしかいないというのではなくて、ここで殺された人々がそんなに多くなかったのではないかという意味です。ガリラヤ人というのは、ユダヤ人の中の、ガリラヤに住む人々ということですけれども、ユダヤの地方の中でも北の方ですね、ガリラヤ湖を中心とするガリラヤ地方に住む人々であります。エルサレムから少し離れているところですね、北の方ですから、こうエルサレムに住む人々からするとちょっと田舎者といいますか、野蛮な印象もあったようです。とはいえこの人たちは生贄を捧げて礼拝をしていた。おそらくエルサレムにわざわざやってきてエルサレムで礼拝している。ですから別に悪いことをしているわけではないですね。神様を礼拝する、そういう大切なことをしている。そんな最中にこのピラトの軍によって、兵士によって殺されてしまった。大変な悲劇であります。でなぜ殺されたのかとか、どういう背景があったのかというのは一切語られていないんですね。で、しかもですね、ここではどういう意図でこの人たちがこの話をイエス様に伝えたのか、そのこともあまり明確にはなっていません。でもですね、最初に言いましたようにルカはこの13章冒頭にちょうどその時という、そういう言葉を使っているんですね。ちょうどその時、神の裁き、最終的な神の裁きがあるということをイエス様が語ってきた、そのようなちょうどその時にこのガリラヤ人たちが殺された話を伝える人がいたということですね。ですからここにある程度の意図といいますか、意味というのを読み取ることができるのではないかと思うんですね。つまりこれを伝えた人々は、明確には言われていませんが、イエス様に対して、神の裁きということを語っているイエス様に対して、あるガリラヤの人たちが礼拝の最中に殺されるということがありました。これは神の裁きの一種なのでしょうか。彼らが何か実は悪いことをしていて裁かれたということなのでしょうか。そういうことを聞きたかったのではないかと思うんですね。でただイエス様はどう答えるのかというと、当時の人々の考え方、あるいは今の私たちの考え方と全然違った考え方をされている。むしろ人々の考え方を問い直すんですね。2節を見ていただくと、イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか。むしろそう尋ねるんですね。そしてそのあと3節で、そんなことはありませんと明確に否定をされます。で私たちも、そしておそらく当時の人たち、古代の人たちはなおさらですが、何か悪いことがあると、災難があると、やはりこれは神の裁きではないかと 考えていたと思います。いや、明確に神の裁きと思わなくても何か悪いことをした結果、こういう悪いことが回り回ってその人たちに降りかかっているのではないか、そういうふうに考える、これはある程度自然な考えではないかと思います。何か悪いことをしたから災難や悲劇が回り回って降りかかってくるのではないか、こういう考え方は私たちの心の中に深く入り込んでいると思うんですね。でもちろん今の私たちは古代の人たちよりはこういう考え方から少し自由になっているといいますか、いやそんな悪いことしたから何か悪いことがある、そんなわけでもないんじゃないか、そういうふうに考えている部分があると思います。今の私たちはですね、でも今の私たちでもやはり心のどこかで何か悪いことがあったから災難が悲劇があるのではないか、そういう考え方にやはりどこかで縛られている、自由になりきれていない部分がやはりどこかあるのではないでしょうか。このような考え方から全く自由な人など、まあ、実はいないのではないかと思うんですね。で特に他の人のことではなくてですね、自分自身のこととなると現代の私たちでもそういう思いにとらわれることがあると思います。思いがけない事故とか事件、病、そういうものが身に降りかかってくると自分自身にですね、自分自身に思いがけない時に事故や事件、病、思いがけない悪いことを経験すると、心のどこかで私が何か悪いことをしたからだろうか、これは神の罰のようなものではないか、いやそんなことないと思いつつ心のどこかでですね、そういう考えが出てくることがあると思います。まあ、それほどですね、この考えというのは私たちの心の中に根深いもの、今の私たちでもそういう考えを持つと思うんですね。でこの古代イエス様の時代の人々は私たちよりもはるかにこういう考えを自然に持っていたと思います。あるガリラヤの人たちが礼拝の最中に殺されてしまった、これはとんでもない災難である、悲劇である。でもこれほどの悲劇ということは、実はこの人々には何かとんでもない悪、罪があるのではないか。できればこのイエス様に彼らの隠れた罪というのを明らかにしていただきたい、そして教えていただきたい、そして私たちはそこから何か学びたい、そういう思いももしかしたらこの知らせを伝えた人にはそういう思いがあったのではないかと思うんですね。でここにはまあ 災難とか苦難、神の裁きと思われる出来事について、まあ、何かですね教訓にしようとしたり論評しようとする、そういう態度が見え隠れしていると思います。あの人たちはとんでもない災難に遭ってしまった、きっと彼らには何か問題があったんだ、特別な悪、罪があったのではないか、あの人たちと同じようにならないためにはどうしたらよいか、私たちはあの人たちとは違うのだ、そういう考え方ですね。こういう考え方がやはり当時の人々の中にもあったのではないか、まあ、そしてそれゆえにですね、イエス様にこの出来事を報告して何かコメントしていただこうと思っていたのではないかと思うんですね。でもイエス様はこういう考え方自体を否定している、いやむしろこういう考え方に疑問を投げかけていると思います。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか。そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。これは本当に意外な答えではないでしょうか。 先ほども考えましたけれども、私たち人間の中には、現代人、今の私たちでさえですね、何か悪いことがあれば、それはきっとその人が悪いことをしたからではないか、何かの罰なのではないか、裁きなのではないか、そういう考えが染みついていますね。ですから、あのガリラヤ人たちが殺されたのは、彼らがきっと悪いことをしていたからだ、そういうふうに説明する方が簡単ですし、納得も得やすいと思います。でもイエス様はそういう考えをはっきりと否定される。そしてむしろですね、もっと深いことを問いかけるわけですね。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと。そしてまた別な例も取り上げて同じことを語っております。4節5節ですね。4節から、またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか。そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。4節では今度はですね、この暴君による支配、虐殺、そういうことではなくて、事故ですね、おそらく事故、自然災害と思えるようなことが取り上げられております。でこのこともですね、あまり詳しく説明されていませんので、正確なところはわからない、推測するしかないところが多いですが、シロアムというのはエルサレムから比較的近い、南東の方向にある場所でありまして、エルサレムに水を引く水源地になっていた、そういう場所であります。で何かその水が関係あるのかどうか、水路とかですね、そういったものが関係あるのかもしれませんし、ないのかもしれませんが、そこで塔が倒れるという、事故があった。しかもですね、18人というかなり多くの人が亡くなってしまったということです。でこれはですね、あまり聖書外の文章にも何も書かれていませんので、今となってはよくわからないんですが、当時としては比較的有名な出来事であったのだと思います。イエス様もこれを聞いている人たちがですね、同じ事件を知っていることを前提に語っていますので、逆にですね、詳しいこと何も語られていません。その当時はよく知られていた事故のことだったということですね。でこのような事故に巻き込まれた人がいる。でもこんな事故が起きるなんて、そしてそれに巻き込まれた、そういう人がいるということは、この巻き込まれた人たちにはやはり何か多くの罪があったのではないか、それゆえにこのような悲劇があって裁きがあったのではないか、そういう考えが背後にあったと思うんですね。でもイエス様ははっきりとそうではないと語っておられます。彼らが特に罪の負債が多かったから、だから犠牲者になったということではない、そんなことはありませんとはっきりと否定しておられます。そしてその上で大切なことですね、3節のところでも語られましたが、5節でももう一度、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと繰り返し語られています。でこのところがですね、私特に大切だと思うんですね。繰り返されている大切なところです。でも同時にですね、誤解しやすいところでもあると思います。悔い改めということをですね、何か単なる良い行い、悪いことをやめることであるとか、自分の悪い行いを反省することだ、そういうふうに捉えてしまうと、せっかくですね、イエス様がそんなことはありませんと否定されている、その否定している考え方に私たち戻ってしまうことになると思います。悔い改めというのをただの良い行いとか悪いことをやめること 何か悪いことを反省することだ。そういうふうに考えると結局ですね、良い行いをしなければ、悪い行いをやめなければ、災いが来る、滅びが来る、そういうふうに言ってるのと同じになってしまいますね。悔い改めというのが、滅びや災いを免れるための、まあ、何か手段、あるいは功績のようなものになってしまいます。悔い改めていれば悲劇から免れます。だから悔い改めなさい、そういうふうにイエス様は語っておられるのでしょうか。むしろイエス様はそういう考え方を問題にしているわけですね。彼らは特別な罪があったからあんな悲劇に巻き込まれたのか、そうなのか、いやそんなことはありませんとイエス様は語っておられます。悔い改めなければ滅びが来るぞと、そういうふうに脅しているわけではないんですね。聖書で教えられているこの悔い改めというのは方向転換であると、そういうふうによく言われます。まあ、そしてそうだと思います。生き方とか生きる姿勢、あるいは心の態度、まあ、本当に私たちの根本的な在り方を変えることですね。まあ、そして今変えるというふうに言いましたけれども、聖書で言っている悔い改めというのは何か自分で変えようと思って変えられるようなものでもないと思います。聖書が教えている悔い改めというのは、神から離れ神を無視していたそういう古い生き方、罪の生き方から離れ神様の方に向きを変える、まあ、本当に根本的な私たちの生き方、在り方、姿勢を変えるということです。そしてこの変化というのは、まあ、向きを変えると言いましたけれども、生き方の姿勢とか心の在り方、根本的な姿勢を変えるということですが、でも自分で変えるというよりも、まあ、ある意味変えられると言いますか、そういうものだと思うんですね。このままでは本当にダメなんだ、このままでは本当に滅びる、そのことが心から分かったときに私たちの心の向きが変わらざるを得なくなると言いますか、変えられていく、そういうものではないかと思います。何か怯えてですね、あるいは滅びたくないから変わらなければならない、保険のように悔い改めておけば大丈夫だから悔い改めよう、そういうものではない。本当にこのままではダメなのだと心の底から分かったときに変わらざるを得なくなるもの、そういうものではないかと思います。イエス様はこの悔い改めということを教えるためにですね、実は、まあ、そしてこの話を聞いている人々の立場、状況を示すためにこの後例え話を語っています。6節から9節ですね。でこの例え話も少しですね、意味が分かりにくい、あとあまり結論もない、ないと言いますかね、これ一体どういうことなんだろうと疑問に思われるところではないかなと思います。6節から9節ですね。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。番人は答えた。ご主人様、どうか今年もう1年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。でこの例え話、何を表しているのかということですが、イチジクの木というのはこのイエス様の例え話を聞いている人々のことですね。特に神の民イスラエルのことを指していると思います。まあ、でも私たちのこと、この話を聞いている読者、私たちと置き換えても良いと思います。そしてこのブドウ園にイチジクの木を植えた人、主人と言われている人は 父なる神様ですね。またブドウ園の番人はイエス様のことであります。イチジクの木はなかなか実を結ばない、土地までも無駄にしている、そのために切り倒されそうになっている。ところが万人であるイエス様が憐れみを求めて、もう一年待ってください、私ができることをしますと、周りを掘ったり肥料をやったりできる限りのことをいたします、だからもう一年待ってください、憐れみを求めている。万人であるイエス様の憐れみを求める姿が表されている、そういう、こう例え話であります。で、誤解、ちょっと誤解がこう入ってきそうなんですけれども、この例え、まあ、読んでいるとですね、なんかこの主人という人はすごくこう厳しい人で、実を結んでないなら切り倒してしまえと言っている、非常にこの父なる神様が冷酷で厳しいお方である、そういう印象を受けてしまうかもしれません。でもですね、そこがこの例え話の伝えたいところではないんですね。まあ、そういうふうにも見えてしまいますが、ここで例え話で伝えようとしているのは、このイチジクの木が置かれている状況ですね。この例え話を聞いている人々、神の民イスラエルの状況がどういう状況なのか、あなたが置かれている立場とは一体どういうところなのか、そこを一番伝えたいね。またこのブドウ園の番人、イエス様がどういうお方であるのか、それも伝えようとしていると思います。ブドウ園の番人は木の周りを掘って肥料をやってみます。私はやれることを待ってください、まだ実が結ぶかもしれない、私はやれることやってみますというわけですね。イチジクの木が実を結ぶようにとあらゆることをやる。でこれはこうイエス様の姿にこう重なると思います。イエス様はこれまでも弟子たちや群衆たちに対して聖書の言葉、御言葉を何回も語ってきた。なかなか神様のことを本当に理解しない、まあ、そしてこのもっと言うとですね、イスラエルの人々の姿というのは単にこの時代の人々ということではなくて、神様の文脈から言うとですね、もっと長いんですね。イスラエルの民に対して何度も預言者たちを使わしてきて神様の言葉を語ってきたけれども、なかなか預言者たちの言葉を聞かなかった、そういう人々、そういう人たちに対して最終的にイエス様が使わされてきて、聖書の言葉をいろいろな例え話を使って語り、御言葉を繰り返し語って、本当の意味で神様に立ち返って生きるように何度も教えてくださっている、まあ、これがですね、木の周りを掘って肥料をやってみますと、どこかで実を結ぶかもしれない、もう少し待ってください、もう少し待ってください、憐れみを求めて、そして最終的にはこのイエス様が私たちの罪を十字架に置いて負ってくださる、罪を負って身代わりに死んでくださった、そしてそこまでしてですね、私たちの罪を十字架で負ってくださる、そこまでして私たちが神に立ち返って本当に生きるように身を結ぶようにしてくださっている、もう少し待ってください、そういうイエス様の憐れみを求める姿がここに表されているまあそしてこれがですね、このイチジクの木、つまり私たちが置かれている状況なんですね。もう切り倒されてもおかしくない、もう諦められてもおかしくない、何度も預言者たちを通して神の言葉が語られてきた、でもなかなかわからない、悟らない、実を結ばない。でこのまあ実を結ぶという表現もですね、なかなかこう誤解しやすいところかもしれません。何かこう実を結ぶというとですね、成果を出さなければならないとか、何か結果を出してない、まあ、それが問われているように思うかもしれません。まあ、もちろんですね、こう結果ということが求められているんですが、 ここでの結果というのは、本当に神に立ち返るようになっているか、神様の言葉を聞いて神様に従って生きていこうとしているのか、そういう本当に心の姿のことが問われている。何かですね、何かの仕事を成し遂げたかどうかとか、そういう具体的な成果のことが言われているのではなくて、神様に対する態度ということが一番問われていると思います。そういう意味での結果ですね、実が問題になっている。これが私たちの置かれている状況ではないでしょうか。イエス様の憐れみのゆえに切り倒されそうでありながら、まだ切り倒されていない、猶予されている。そしてイエス様は十字架において私たちの罪を負ってくださって、そこまでしてくださって、まだ私たちがこれを知って、このことを本当に理解して、イエス様がしてくださったことを知ったら身を結ぶかもしれないと、まだ期待されているわけですね。だからもう少し待ってくださいと、そういうふうに言われている、そういう状況に私たちは置かれているということです。で、私たちはこのような状況に置かれていると分かったとき、本当の意味で悔い改めるように、本当に神に立ち返るように変えられていくのではないでしょうか。変えられていくことが期待されているのだと思います。何かですね、脅されて、これちょっと本当にこう違いが微妙なところだと思うんですけれども、悔い改めなければ滅びますよと脅されて悔い改めるということよりも、ここまでしてくださってイエス様が十字架で身代わりになって私たちの罪を負ってくださって、でこのことを本当に知ったときに、私たちが神に立ち返るはずだと、そういう期待があるんですね。期待してくださって、だからまだ待ってください、きっと実を結ぶはずです、まだ待ってください、そういうふうに私たち期待されて、それが本当に私たち分かったとき、私たちは悔い改めて心から神様のところに立ち返るようになっていくのではないでしょうか。おそらくですね、悔い改めて信仰を持っておられる方々はすでにそういった歩みをされている、そういう経験をされてきたのではないかと思います。本当にこの私たちの置かれている状況、イエス様の憐れみゆえにもう少し待ってくださいと期待されている、そういう状況に置かれているということを聖書から知って、本当に神様に立ち返るものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して教え励まして、また導いてくださることをありがとうございます。なかなか私たち自分の罪が分かりません。また悔い改めるということも本当にどういうことなのか、何をしていいのか分からない、いや自分で自分自身を変えるということなども本当に難しい、そんなことさえできないようなものです。でも神様、イエス様、あなたはそのような私たちに期待をしてくださっています。もう少し待ってください。イエス様の十字架の贖い、その憐れみ、それが本当に分かったときに私たちの心が変わるはずだとイエス様は期待してくださっています。どうぞ本当にそのようなあなたの眼差しを知ることができますように、またその中で本当に私たちが変えられていくことができるように、本当の悔い改めに至ることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。